石積みに囲まれた水場に着きました。カナグスクーフヒージャーと言います。カナグスクーフヒージャー。ここは金城村の共同井戸でした。家庭に水道が来る前、この水が生活用水だったのです。作りを見てください。急な崖の下から2つの掛け火で地下水を導き出しています。そしてヒージャーの前には半月型の貯水池が設けられています。周囲の石積みにも注目してください。五角形や六角形に加工された石がパズルのピースのように隙間なく噛み合っているのがわかるでしょうか。これは相方積みという首里の石工の技です。亀の甲羅のような幾何学模様を描きます。そもそもヒージャーとは何か。離れた場所にある水源から水路で水を導いて、火から水が流れ出る形式の水場のことです。首里は琉球石灰岩の丘です。雨水が地下に染み込んで崖の下から湧き出す。その湧き水を石組みで受け止めて、飲み水や生活用水として使えるようにしたのがヒージャーでした。首里は坂と石畳の町であると同時に、湧き水の町でもあったのです。そして、ここが大事なところです。村ごとの共同井戸として使われたヒージャーは、単なる水場ではありませんでした。人が集まり、暮らしが回る中心でもあったのです。水を汲みに来る、誰かに会う、話をする、それが毎日繰り返される場所でした。首里には、こうしたヒージャーが他にもあります。例えば、この町の北の義母には、宝口ヒージャーというヒージャーがあります。あちらも、崖の下にあって、崖は同じ相方積みで頑丈に整えられています。坂の町首里には、坂の数だけ湧き水があった、ということです。首里城から石畳道を下るこのルートも、水の道として歩くと、違って見えてきます。首里の湧き水は、飲み水であると同時に、祈りの対象でもありました。子供が生まれると、産湯に使う水を汲みに行く習わしもありました。ヒージャーや井戸のそばには、右岸樹があることも多く、単なる水場ではなく、聖なる場所として大切にされてきました。ですから、ここでも同じお願いを。水場を、映える背景として扱わないでください。静かに、敬意を持って。足元にもご注意を。水場なので、濡れて滑りやすいことがあります。さて、ここまで坂を下ってきました。思い出してみてください。丘の上には王の城がありました。朱色の正殿と、龍と玉座。そこから坂を下って、石畳を歩いて、今、湧き水の村にいます。この高低差そのものが、首里の暮らしの構造だったのです。上に、王がいた。下に、水があった。その間を、人が毎日、行き来していた。あなたは今、その道を、自分の足で下り切ったところです。